今日のメインディッシュは映画監督で映画プロデューサーの角川春樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。
いやどうも、
はい。今日は5本を紹介するんですが、最後の角川春樹という5本ですが、その前に、直木賞が昨日発表されましたね、はい。
今村翔吾さんが受賞しましたよね、
はい。今村翔吾さんが西洋の盾というので、はい、受賞なさいました。どんな関係が終わりになるんですか。
唯一編集者の賞として、うん、名前を冠した角川春樹小説賞というのがあるんですよ、
はい。
もう今13回目なんですが、うん、10回目の受賞が今村翔吾さんの、
はい、
わらべの神という作品 で、
うん、
でその時にいわゆるプルーフを作りましてね、本の、
うん、
要するに本の形をして、うん、現物とあんま変わらないんですが、
うん、
発売前の一種の見本みたいなもんですよね、
はいはい。
でそれを角川事務所の創立記念日だとか、
うん、
私はいろんな出版社と交流ありますから、
うん、
その時に本を持ってって、
うん、
この今村翔吾は将来直木賞を取るぞと、
うん、
ぜひ書かした方がいいと、
はい。
でそのうちの一人が集英社の社長の堀内さんって人だったんですよ、
うん、
で今回の集英社の作品が受賞したわけですが、選考委員の中でも、近野敏と北方健三と私の3人なんですが、
はい、
角川春樹小説賞という現役の編集者の名前の賞というのはないんですよね、
うん。
でそれはそれで名前を受賞してだけでもある程度部数が出るんですよ、
うん。
でその時に3人の選考委員が、
はい、
必ず今村翔吾は将来直木賞を取るだろうという予言をするんですよね、
はい。はあ、それは今から何
年？3年前です。
3年前、
はい。
見事に今回、
そうですね。で第1回の彼が書いたその我々の神も、はい、その翌年の直木賞候補になるんですが、
はい、
でその時は落ちるんですよね、
ええ、うん。
でそれから、まあ、3年経って今回取ったという形ですよね、
うん。
じゃあそれをこう取るぞと予感なさっていた春樹さんもちょっと編集する目がなかなかだなということ
に。いやもう私は自信持ってますから、
はい。
53年編集者をやっていて、
はい、
うん、まあ、1ヶ月のうちに初版が出て再版が出て3版するというのはですね、うん、まあ、3版もすれば間違いなく成功なんですよね、
はい。
でその打率が私の場合には9割なんですよ。
すごいですね。
53年間
すごいですね。
まあ、だから、うん、今後も、うん、今後はもちろんですが、
はい、
その活字が、うん、こう出版されるようになってからも初めてでしょうね、
はい。その今名前の挙がった北方さんに、
うん、
三国志を書けとおっしゃったのも角川さん。
そうです。
これはどういういきさつで。
これはですね、
はい、
で私が今の角川春樹賞という会社を立ち上げるときに、
うん、
北方と会って食事をしたんですよ、
はい。
でその時その私の要望に応えるために1ヶ月間時間あげますと、
はい、
で書いてもらいたいと、
はい、
いや お前に書いてもらいたいのは1ヶ月のスケジュールじゃなくて何年がかりになるぞと、
はい、
何ですかとから、うん、三国志だと、俺全然知らないですよと、
中国のことなんか、
うん、
はい。
でそれから今やもう彼は自分は前から温めていたみたいなこと言うんですよ。これ嘘で、
はいはいはい。
それはうん、それをきっかけに結局2ヶ月に一遍ずつ全13巻出したんですよ、
はい。
で単行本でもベストセラーになりましたが、
うん、
文庫にしてからやっぱり500万部突破したんですよ、ね。
すごい。
いやでもそういうこともあって、北方さんも三国志2ヶ月に1回ってずいぶん短い期間に1冊ずつ出していったっていう、
書き下ろしですから、
はい。
そうするとその間2年半年間というのはですね、
はい、
他に執筆ができないんですよ。
そうですよね、
で全部の連載を止めなきゃいけないんですよね、
はい。
で、 うん、私はこう言ってるということを各社出版社の編集者に伝えると、うん、
はい、
私が言ってるのは仕方がないと諦めるわけですよ。
はい、
はい、うん、言い出したら聞かないというので、うん、みんな半年後に、まあ、全部、
はい、そうなると他の雑誌社、
まあ、のその雑誌も編集者も
出版社も、まあ、本の北方さんに本の発注ができなくなってしまうわけです、
ね、そうですね、はい、短編も書けないと、
はい、
つまりその2ヶ月に一遍書き下ろし書くということは、うんうん、それに注入しなきゃいけませんから、
そうですね、
実際の仕事ができないんですよ、
は
い、
それをでもそれを、まあ、やれと言った角川さんもあれだけど、お受けになった北方さんもすごいですね。でも
でね、実はこの北方三国志の特徴は呂布、はい、という、
うん、
まあ、3巻ぐらいで死んでしまうんですが、呂布、
うんうん、
の、それが北方三国志の一番特徴的な人物として描かれるんですが、
うん、はい、
それを私をモデルにしたんですよ。
そうなんですか。
でそうすると
呂布のモデルは角川さん、
ええ、
その中に出てくる、
ええ、呂布は私なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、人物造形がはっきり知ってるし、ええ、
はい、
それから私の発言ですよね、
はい、
この発言が最後の角川春樹もの、うん、ことにも最後にその発言が、うん、呂布の発言と、うん、から義の曹操の発言が出てきますけども、
うんうん、
まんまそれ私のセリフなんですよね。
へえ。でもその角川さんはこの北方さんには前にいろんな事件が終わりになって、
うん、
その時にいろんな人は離れて、
うん、
角川さんの元を離れていったと、
うん、
麻薬の所持容疑、
うんうんうん、
でいろんなことがあって、うん、結構長い間収監されるわけですね、
うんうんうん、
その時にも北方さんは角川さんの味方であったという話を伺っております、うん、
私がですね、まあ、その刑務所から出て、
うん、
電話を入れたんですよ、
はい、
北方に、うん、今出たぞと、
はいはい、
したら明日こう4月の、うん、私は4月8日出て4月9日に、
うん、
吉川英治賞の受賞式が帝国ホテルで行われると、
うん、はい、
それに出席してくれって言うんですよ、
はい、
で私は一瞬ひるみましてね、
まだ刑務所出たばっかし、
そうで出た日電話してるんですから、うん、
出た日ですか、はいはい、
出てから電話してますから、
うんうん、
おいお前今出たばっかりだぞと、はい、お前でそんな晴れの舞台に顔出すか行かないよったら、いやもう終わったんだからいいじゃないですかと、
へえ、
でしぶしぶ出たんですよ、
はい、
うん、で授賞式には出なかったんですよ、
はい、
でパーティーの時も始まって30分ぐらい経ってから私の部下が、
うん、
北方さんはあそこにいますよというので、
うん
うん、じゃあ入ろうというの入ったんですよ、
はい、
そして北方が振り向いて、
ええ、
私目が合うわけですよ、
はい、
で2人が15メートルぐらい離れてるかな、
うん、
そまではもうパーティー授賞式だからもう盛り上がってるんですよ、
はい、そうですね、
ところがそこに2人が目が合ったら近づき出したら全部場内が全く静寂になって、
うん、
全員の目が私と二人を見てるわけですよ、
はい、
でだんだん近づいてきて北方が私を抱くわけですよ、
はい、
で私も北方を抱いて、
はい、
でその北方の魂の声が聞こえるんですよね、
はい、
待ってました、ずっと待ってました、
はい、
でその声も彼らの肉声ではない魂の声も聞いたときに、彼が泣き声を上げるんですよ、
はい、
号泣しやすんですよ、
はい、
でそれにつられて私も思わず泣いてしまって、
うん、
2人は5分間抱き合ったまま泣くわけですそして5分間泣き続けてもうパーティー会場の大会場がもう静まり返りますから、うん、
はい、
で5分間後に離れて、いつ時に彼は何を言ったかと、
うん、
長いお勤めご苦労様ですでこれを言いたかったという、はい、
その長いお勤めというのは出たり入ったりなさいましたら都合どのくらい収監されていたんですか。
時間的には十何年ですよね、十数年、
51歳ぐらいからのお話ですよね。
そうです。 で出た時はもう還暦過ぎてましたから
62歳、3歳、
だから、むしろその 間戦い続けてますから、
はい、
最高スパンで戦い続けますから、そういう時間になるんですが、私は自分の誇りとして屈しないというのがありましたんでね、北方もそういうのを知ってますから、屈しないというのは、
はい、
だから思わず言葉にして長いお勤めご苦労様ですということになったわけですよね。
でも角川の御曹司であられて、その後に角川を何とかしようと、いろんなことをお始めになって、その一つに映画の方にも乗り出す、その映画の宣伝を、敵と言っていいか敵である、テレビでそのコマーシャルを打つ、それで、戦国自衛隊とか、誰は何て言いました
ね、犬神家の遺族から始まって、
はいはい、
人間の証明、
人間の証明、人間の証明、父さんあの帽子っていうコマーシャル、今でも私覚えておりますが、
だから私がコピーで賞を取った、
はい、
読んでから見るか見てから読むか
という、ああそうだ、
あれも私のコマーシャルっていうかコピーですね。
読んでから見るか見てから読むか、すごい言葉ですよね。
両瀬誤差したかったから、
はいはい、収監されている間はご本では私には俳句があったから、
そうですね、
なんかここまで来れたというふうにご本には書かれております。
その通りで、もう一つは読書でしたね、ものすごい読書量、私は今でも年間、360冊分厚い、もう80ページの超えるものを含めて読んでるんですよ。
週刊なされている時も3冊ぐらいしか5本が読めなくて、そのうち1冊はいつもの決まった5本、これは何ですか？
それはですね、岡本天明さんという人が書かれた、
はい、
筆記神事という、いわゆるお筆先と同じように、刑事でこう書かされたというのがありまして、それは第1回に収監された時に、これは1年、4ヶ月ぐらいだったんですが、その時に50回ぐらい読んだんですよね、
はい、
同じものを、
はい、
で、それとは別に、必ず刑務所とか拘置所にはその本があるんですよ、
はい、
蔵書が、
はいはい、だからそれを除くとあと2冊しか読めないってことになりますね。
いやいや、
うん、
だから刑務所の本ってのは読めますから、
それは読んでよろしいんですか、
それも、そう含めないで、
あと
3冊なんですよ、
全部で3冊、はいはい、
で、あと辞典とかあるじゃないですか、
はい、
私の場合は自分、角川針研の俳句採集と自分が作った辞書ですね、それを持って、
はい、
あとは先ほど言った岡本天明の筆記神事と3冊だけは持っていて、あとそれ以外は読んでは返す、読んでは返すと、
読むのも大変だったらしいですね。
読むのが大変だってことはないですよね、刑務所の前には当然労働がありますから、
はい、
それ終わってから寝るまでの間しかないですから、
はい、
テレビなんか一切見ませんので、
はい、
本だけ読んでましたね、
はい、でもその読み方について随分途中でご病気になられて、それで、病気療養って言うんですか、
そういうところに、これはですね、また違うんですけど、病気をしたのはその、最高裁で敗れるまでは、
はいはい、
裁判を続けてますから、
はいはい、
外にいますよね、入ってませんから、
はいはい、なるほど、はい、
でその間に、肺結核、それから、胃がん、
はい、
で余分の酸胃を摘出して、でその上に、今度は腸閉塞、
はい、
というような状況で、
はい、
初め八王子医療刑務所というのに入るんですよ、
はい、
でその時は一番、労働をせずに本を読めたんですよ。
なるほど、
でまた俳句も一番作れた時期なんですよね、
はい、
ではその後はあの、うんまた別な気持ちに変わって、
うんその時に読むのになんかこういうあの顔を上げて読んじゃダメだとかいろんなことを言われたっていう
のは、それは医療刑務所の時ですね、要するにベッドにいなきゃいけないんですよ、
働かない代わりに、
つまり医療ですから、
はい、
で自分 の, そのまだけあの、うん、腸閉塞になって間もなかったですから、
うん
その手術して入った、うん、手術してから入ったにしても医 療,、まあ、医療期間中
は、
はい、うん、本読むのはベッドの中でしか読めないんですよね、うんうん、
なるほど。その時に、角川さんが、この最後の角川春樹という中で、句を読んでいらっしゃいます。角川さんは胃がんを宣告されました。その時にイワシグモ死病を告げし診断書と、それがその時に読んだ句です。福田和也さんは角川さんを訪ねて実刑の上にがんと聞いて泣きたい気持ちになったというふうにおっしゃってます。そんな福田さんに角川さんは何を驚いているんだ、たかが刑務所、たかが胃がんじゃないか、そんなことでいちいち驚いていたら存分に生きることができないじゃないかとおっしゃってます。
その通りです。
たかが胃がん、たかが刑務所、まあ、その後に腸閉塞も患っていらっしゃる、
ええええ、
その気力は、
いやその時にですね、もう一つ会社が倒産しかかってたんですよ、
はい、
だから3つだったんですよね、重なったのが、
はい、
でしかし自分が超えられないような試練はないと思ったんですよ。それぐらいのことは試練、うん、試練のうちに入らないと、
はい、
これ超えられる試練だとと思ったんですよね。
どうして超えられる試練だって、普通、まあ、福田さんもそうですけど、うん、これだったらもうめげるだろうって普通の人は思うと思うんですけど、
うん、
思いにならなかった。
でそうしたら門川春樹ではないと。これ普通の人だと、
普通の人だと、うん、俺は門川春樹だと、
うん、それがその、はい、北方剣道が出てくる呂布が、
はい、
そうなんですよ、
う
ん、
あ、そういうふうに、
うん、そういうふうに、うん、一緒に戦って、
うん、
まあ、天下を取ろうと、は
い、ですからあれですよね、その会社の倒産どうのこのでその後結構無一文におなり
なります、
なるんですよね、ええ、なんかビルの何階かに、
ビルのね、2階なんですが、はい、鉛筆みたいな狭いビルで、
はい、
それはビルの中ですから、
はい、
下はまあコンクリートなわけですよね、
うん、
でまあ、マットはシートを張ってありますけども、
はい、
そこにまあ、絨毯だけ乗っけて、
はい、
だから坪数としては4坪半か、そう 9畳でしたか、4坪半ですね、
はい、それで、まあ、5本では背広1個引っ掛けて、
うん、
トイレもない部屋で、
うん、共同でトイレですから、
共同トイレで、目の前
というかドアの外はすぐトイレなんですよ、
共同トイレ、
はい、これは匂ってくるんですよね。当然風呂場もない、だけどだから銭湯に行くんですよね、うん、
はいはい、
でキッチンもキッチンなし、キッチンはないんですよ、
はい、
だけどそこで食べるしかないんで、
はい、
それでその時にはむしろ自分の野生が戻ってくると、
野生
で普通、はい、そういう状況になると自分は落ちたと思うらしいんですよね、うん、
はい、
うん、ところが私は逆だったんですよね、こっから俺は出発するんだと。
失礼ですけどその時おいくつでいらっしゃいます？
その時はですね、60前ですよ、まだ還暦になる前でしたから、うん、57、8ぐらいじゃないかな。
ああ、すごいですね、そのいろいろ当ててそれでもう全部なくなって、
ええ、
それでも門川春樹はここにいると、
うん、
俺にはやることがあると。
それ具体的にはですね、
はい、
あの2つ道があったんですよ、
はい、
俳人として生きるというだけの道、
つ
まり詩人として生きる、
句をたくさんお書きになっていらっしゃいます、
うん、でほとんど賞を取ってますし、
はい、
からもう一つは新たに出版社を起こすと、
はい、
で起こしてその会社を、自分の思っているグッドカンパニーにしたかったんですよ、うん、
はい、
でグッドカンパニーにしたいという夢があって、そっちを、まあ、俳句は死ぬまでできますから、
はい、
会社を起こすことにしての話なんですよ。
もうですね、もう角川さんの人生は本当に、映画のお話も、うん、もう皆さんがねたくさんご覧になった作品に関してそれぞれのドラマが語られていますので、ぜひお読みいただきたいんですが、この伊藤明彦さんが、角川さんに、まあ、インタビューを行って、それをまとめた今回の最後の角川春樹というご本です、うん、はい、毎日新聞出版社から税込み2090円で発売中ですので、うん、今日時間のねない、うん、中で、ゆっくり伺えなかった映画の話などもたっぷり書かれています、うん、はい、ぜひお読みください、
はい、ね、エピソードもねこの本の中でたくさんあって、はい、
そうなんです、うん、
黒沢監督と握手しなかったとか
いろんなのもだから全部が映画のそれこそワンシーンのような、
知らなかったとか ね、
さっきの北方さんとそう抱き合って泣いたシーンも、うん、本当にこう角川さんのお話で聞くと今映像が目の前にこう流れてるようですけど、
うん、
もうそういう話たくさん詰まってますので、ぜひお読みください、
はい、
今日のゲストは角川春樹さんでした。ありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございます。